は環境新聞のエコマジライフの時間です。今日の担当は奥津豊子と
井出健人です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10月にね、名古屋でコップ10って言って、生物多様性条約第10回締約国会が開かれました。はい、でここでね、遺伝資源の利益配分ルールを定めた新たな国際協定、名古屋議定書の内容と2010年以降の多様性保全目標愛知ターゲットの内容に合意しました。遺伝資源の利益配分は条約が採択された1992年以降最も難しい課題だったんですけれども、名古屋議定書は植物や微生物といった遺伝資源の利用に伴う利益を原産国にも公平に還元する仕組みを定めるということになりました。企業が動植物を勝手に持ち出す海賊的行為を防ぎ、配分した利益で途上国の保全強化を促す狙いもあります。利益配分の対象については植物や微生物などをもとに企業が開発した派生物も含まれると途上国の主張が取り入れられていますが、個別の契約の中で実施するため先進国も受け入れやすい内容になっています。アフリカ諸国の主張に沿った原産国がわからない遺伝資源から生じる利益を配分する新たなメカニズムを設立する案文が追加された一方で、途上国側が求めていた利益配分を過去に遡る訴求は認められませんでした、でも一方愛知ターゲットというのがあってね、2020年までには少なくとも陸地の 17%、 海域の 10% を保全するなどの内容が盛り込まれたんですね。
はい、
一応、はい、COP10 の、 結果報告でした。
はい、
はい、
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今日はラムサール条約に登録されている石川県の片野鴨池の調査に行った、
はい、
井出健人君にその調査結果の報告をしていただきます。
行って
きました。よろしくお願いします。
はい、ます。ラムサール条約っていうのをご存知ですかね。
いや、ラムサール条約って聞いたような気がする。琵琶湖もなんか入ってるように聞きましたけど、
ね、はい、イランのラムサールという都市があるんですけれども、そのラムサール市から名称の由来をしていて、正式名称長いんですけれども、
はい、
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約という名称がついています。湿地の保全によって水鳥であるとか、あるいは魚もしくは海岸であるとか地下水、こういったものを守っていこうという、そういう目的の条約なんですけれども、日本だったら一番最初は北海道の釧路湿原が登録されたほか、あるいは尾瀬なんか皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。そういったところが登録されています。で、その中でひときわ小さい池、それが石川県加賀市の片野鴨池という池なんですけれども、今回そこに調査に行きました。
で、その小さい池がラムサール条約にちゃんと登録されてるんですね。
はい、
はい、それはなんかやっぱり言われがあるっていうか、なんか特徴があるんでしょうね。はい、はい、
鴨池の大きさは 1.5 ヘクタールで、はい、登録地全体を合わせても10ヘクタールで、これは日本で圧倒的にダントツで一番小さい登録地なんですけれども、もちろんそこは自然を守らなきゃいけないっていうんで鳥獣保護区に指定されてるんですけれども、そこで魚網漁という漁が行われているんですね。で、漁師さんが池を守っていってるんですけども、その守っていってる姿っていうのがラムサール条約で謳われているワイズユース、賢い利用法という概念に最も近いっていうんで、登録されているんです。僕はそこに注目して調査に行ってくることにしました。
はい、やっぱりそれはどういうふうに上手にやなさってるんですか。
そうですね、じゃあ鴨池の歴史をちょっとお話ししたいと思います。はいはい、まず片野鴨池っていうのを、江戸時代まで遡るんですけど、江戸時代にもともとあった池の近くを水田として開発したところなんですね。で、開発した結果、まあ、カモとかガンが北から渡り鳥して渡ってきて、冬の間のねぐらにするのにちょうどいい環境になったので、江戸時代にガンとかカモが集まってくるようになりました。すると当時大正寺藩っていう藩が加賀にはあったんですけれども、はい、そこの武士の人たちが冬の間そこでカモを飼って、 境網漁という漁をするようになったんですね。この漁についても結構面白い漁で、今文化財に指定されている漁なんですけれども、銃を使わずにカモを捕まえる、血を出さずに捕まえるっていう、そういう漁なんです。
なんか古式の、古式的なあれですね、古いやり方っていう形ですね。
そうです。
で、網を使うんですか？
そうです、網を投げてカモを捕まえる方法です、
はい。
で、武士がカモを捕まえる場所なので守らなければいけないというので、藩の方からお金を出して、ガンやカモが過ごしやすくて集まりやすい環境づくりが江戸時代から行われていた場所です。具体的には近くの農民に資金を援助して、冬の間手入れをさせてみたりだとか、あるいは毎晩毎晩お役人さんにそこを見回らせて悪さをしてないかというのを取り締まったりしてたんですね。今だったら多くの市町村でやってらっしゃることなんですけど、当時にしてはすごい珍しいことだった。
そうですね、その時代から環境保全に心を砕いてたということですよね。
びっくりしました、はい。で、江戸時代が終わると、まあ、武士っていうのは没落していくというか、なくなりますけれども、その一方で酒網漁っていうのは、今度は農家の副業として農民の人たちに広がっていきました。夏の間は田んぼで稲を作って、冬の間はカモを取って生活の糧とする。で、そういった中でカモがそりゃいっぱいいれば、漁の収穫量が増えますから、生活に直結してるっていうんで、環境を守ろう、カモさんがいっぱい来てくれるような町、池を守っていこうっていうんで、保全事業は漁師さんたちを中心に行われていました。で、ここで一つ面白いエピソードがあるんですけど、これ昭和のことになるんですけど、
はい、
戦後に GHQ が日本に来た時期がありましたよね、まあ、で、その進駐軍が、米軍が加賀に来た時にカモがいるじゃないかっていうんで、そこで狩りを始めたそうなんですよ、銃を使って。
あ、は
い。で、当時カモ池っていうのは漁師さんが必死に守っていた場所で、そんなところで銃を撃つなんてこう絶対ダメだったんですね、で、それを聞いた歩行組合の漁の資料をしてた組合の会長さんが、もう怒りに怒って東京まで行って GHQ の本部に怒鳴り込んで、お前ら何しとんじゃって言って、で、GHQ の人にここで漁をしてはいけませんっていう立て看板を立ててもらったそうなんです。これに当時の日本にしたら、米軍に逆らうなんてお前すごいなっていう世界話なんですね。
そうです。でも土地の方がそれだけ大事にしてたっていうことですよね。
はい。で、今70年代とか80年代戦後の時代になってくると、今度は環境保護に取り組もうという話が広がってきますよね、日本野鳥の会という大きな NGO があるんですけれども、そこがカモとかガンとか、それだけじゃなくて猛禽類とか、あるいは小さい鳥、いろんな鳥がいるっていうんで、そこの環境を守ろうっていう活動をしだします。で、片野鴨池にも観察館っていう保護施設ができるんですけれども、ここで、その NGO の人たちと漁師さん、もともと漁師さんとか地元にいた人たちが、僕らはここでずっと守ってきたやり方があるんだっていうんで対立があったんですね、
うん。
で、それはもう今から20年ぐらい前になるんですけれども、だけどもどっちも、どっちみちカモたちが過ごしやすい環境を作っていくんだということと、あと、カモやガンを捉えることがそのまま環境の悪化につながるわけじゃないよというのも NGO の人たちが理解してきてっていうのもあって、今ではすごい良好な環境になっています。
うん、そしてでもお互いに相手の立場をこう分かるっていうのが偉いことね。
そうですね、
偉かったですよね、
はい。で、現状なんですが、そうやって人間関係は非常に良好なんですけども、ただ一方で環境の悪化っていうのはやっぱり否めないんですね、人間の生活がだんだん変化してきたっていうこともあって、今鴨池の登録地内で農家の方が水田を作ってるっていうのはゼロになりました、あるいは温暖化の影響とか、近所の環境が変わってきたっていうこともあって、鴨の数がものすごい減ってるんです。
あ、そうですか、
で、守ってらっしゃる方々に、鴨減ってますけどどうするんですかって聞いたら、僕らがやってるのは池を守ることで、鴨が過ごしやすい土地を作ることで、鴨の数を増やすのは別に目的じゃないからっていうんで、とりあえず環境を良くしたいっていうことだけおっしゃってたんですね。
で、結局そこに調査に行かれて、一番なんか心に残ったことは、井出さんの方で。
そうですね、環境問題最近取り組まれてますけど、やれ環境だって言ったら、こう金持ちの人って言ったら悪いけど、時間に余裕のある人、お金に余裕のある人が趣味でやってるボランティアみたいなイメージがあるじゃないですか。でも、ここで鴨池で江戸時代から取り組まれた環境っていうのは、生活に直結している環境っていう側面があるんですね。で、生活に直結したら、ものすごい綺麗な形でバランスよく 保全ができるんですよ。
そうですね、あの地域の人みんなでね、そうやってちゃんと、ま、環境を守ってるっていうところが良かったですよね。はい、以上井出健太さんのお話でした、は
い、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ではここであの一曲お聴きいただきたいと思います。ゴンチチで枯葉です。ではここで環境市民からのお知らせです。11月恒例の行事、街中を歩く日のご案内です。都心部の街づくりに取り組む市民ネットワーク、歩いて暮らせる街づくり推進会議主催による街中を歩く日が今年も開催されます。学区、地域、施設、商店街、組合など12の団体によるコンサート、スタンプラリー、美術展、文化講演会、染色工房の公開などさまざまなイベントが週末2日間にわたって開催されます。開催は11月13日土曜日と14日の日曜日。会場は京都文化博物館、ウィングス京都、京都芸術センター、愛の工事、錦市場など、その名の通り、車に頼らず都心を歩いて会場を巡り、京都の都心部の深い文化の力を楽しく味わう2日間です。開催中の2日間は、京都文化博物館の前に、イベント情報の案内や、パンフレットを配布する情報センターが設けられています。ぜひ皆さんお出かけください。以上、行事情報でした。そろそろ時間のようです。今日の環境市民のエコまちライフ、いかがでしたでしょうか。環境市民の連絡先は、電話 075-211-3521、075-211-3521、ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。この番組をインターネットでいつでも聞いていただくブログも開設しております。どうぞ皆さんお聞きください。今日のメンバーは奥地豊子と
井出健人でした、はい、さようなら。
ではまた来週、さようなら。